私を憐れんでください。主よ、あなたの深い御憐れみをもって私を憐れんでください。私があなたに背いて生きたすべての時を憐れみで拭ってください。私の咎の一つ一つをあなたの憐れみと許して数えてください。私の咎の一つ一つをあなたの許しの憐れみで数えて洗い清めてください。私は御目にかなうことをせず、あなたの恵みから離れて罪を飲み食いしながら生きてきました。主よ、あなたの愛と十字架、血潮と命を欺いた、侮ったすべての罪から私をあがない出して清めて清めてください。主よ、私はあなたを背いてあなたに逆らって生きたすべての時を私は知っています。私のあなたへの背きの罪は常に私の前に置かれていて、私がもがいてももがいてもそれは私の前から去っていくことはありませんでした。どんなに私が力を尽くしても私の罪に向き合いそれを追い払おうとしても私の中にはその罪を追い払う力がないことを私は知りました。自分では打ち勝つことができないこの罪をあなたの御前に告白し、この犯したその罪から私を助けてくださいと、許してくださいと、私は今あなたに祈っております。あなたの御目に恐れることなく犯したすべての悪事を主よ、あなたは許してください。あなたは私のために流してくださったその血潮で清めて、孤独洗い清めてください。私があなたに責められるすべての言葉は正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私はこの時間あなたに憐れみによって、血潮によって、許しによって、この私を数えてくださいと、顧みてくださいと祈っております。イエス様、あなたは命を差し出して許してくださったその許しと恵みを信じて、今ここにおいてあなたを見上げ、許してくださるあなたに私の思いと心霊を注ぎ、そしてあなたにお委ねいたします。主よ、 私を清めてください。私から罪を追い払ってください。私があなたが満足するまで清く清くなるように私を洗ってください。イエスよ、あなたの血潮で洗ってください。あなたの流された血潮が私を拭い、私を洗って私が雪よりも白くなりますように、雪よりも白くなりますように。愛するイエスよ、私のうちに清い心を創造してください。そして新しく確かな霊を私に授けてください。私があなたに罪を犯したことによって私の中から眠ってしまったあなたの霊を今私の鼻に息を吹き込んでくださり、私の霊が生き返られますように、私の霊が生き返られますように。主よ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、私を憐れんでください。あなたの許しの恩慈しみをもって私を憐れんでください。私を許してください。あなたの深い深い慈しみによって私を包み、私があなたを背いて生きて犯してしまった全ての罪々をあなたの御憐れみと慈しみによって許し、あなたの血潮で拭ってください。私のすべての罪、すべての咎を血潮でこどこどく洗い清めてください。罪から私をあがない出してください。東が西と離れて遠い孤独、私を罪から離れた清いところに、命のところに、光のところに置いてください。二度と罪に責められることなく、あなたの恵みと御憐れみを生きることができますように。イエスを助けてください。イエスを助けてください。主が助けてくださることを心から感謝して、イエス様の御名によって祈ります。Thank you. ましょう。明日はないかもしれない、三人世よりもよ、心を開いて、しなければならない賛美も捧げない、恵みを受けるために恵みを与えてくださる方に祈ることもしない、恵みを受けるために謙遜にひれ伏して、恵ませてくださる方が与えてくださっている落ち穂を拾おうとして、その恵みを見つけに行くことも拾うこともしない、ただ単に怠け者のように どこから恵みが降ってこないかなと思って、身勝手なところに置いて口を大きく開けて、手を大きく開いて、恵みを受けよう受けようとしているんですけれど、皆さんの恵みは、その皆さんが願っている恵みを受けるためには、まず上なる方から恵みが来ること、これを知ることであり、まだ恵みを受けるためには高望みをして顎を突き上げて登れない木に登ろうとしてあがくことではなく、上なる方に私は恵みが欲しいです、だから私に恵みをください、私のためにあなたが落としてくださったその落ち穂を 拾いに私が行きたいのです。どこの畑に行けば私はあなたが私のために落としてくださったその落ち穂を拾うことができますでしょうかと祈らなければなりません。恵みを与えるために主がもうげているそのチャンスは限りなく私たちに与えられているんですけれど、そのチャンスを手にする人はほんの一握り、少ない人だけです。どの世においても主は限りなく一人一人のために恵みの落ち穂を落としてくださいました。どの時代においてもエコ引きすることなく主は一人一人に必要な恵みの落ち穂を落としてくださいました。でもなんで人はその恵みに預かることができないんだろう。その理由は一つです。その恵みの落ち穂を拾うためにはまず上なる方を知るべきです。そして上なる方にひれ伏して恵みをくださいと願わなければなりません。そしてその上なる方が私のために脅してくださった恵みの落ち穂がどこの畑に行けばあるのか、それを祈りを通して知るべきです。このすべては心を開かないことには預かることはできません。あなた方がそして私が心を開かずにここにいて、もし神の恵みを欲しいと思っているとするならば、それは受け取ることはできません。心を開いて上なる方を上なる方として敬い、そしてその私を恵ましてくださる皆を心ゆくまで賛美して褒めたたえ、そして門を叩くように主の前に祈り、そして探しなさい与えてくださるという御言葉に頼って、私たちは祈りを通して自分が落ち穂を拾いに行くその畑を探さなければなりません。恵みに預かるために私たちがしなければならないことのもう一つ、それは悔い改めです。悔いること、これはイエス様を信じていない人々もよくします。言葉は違いますが、私たちは悔い改める。キリストにいない一般人は自分がやってしまったことを後悔する。皆さんが全人生をかけて自分がやってしまったことを後悔しても、でも許される。幸いには至ることができません。私たちはキリストにあって自分がやってしまったことを後悔する人ではなく、悔いる人、そして改める人にならなければなりません。そのために悔いる者のために祭壇の火、聖なる火が今日も煌々と燃えて燃えて私たちを待っています。私たちがここで自分が神と人の前で犯した罪々をイエス様許してくださいと悔いるならば、神の祭壇の上で私たちの罪を焼き尽くすために煌々と燃える神の聖なる火は、悔いる私たちの罪を受け取って 牛一頭の孤独、それを焼き尽くして、そして許された広い道へと私たちを導いてくださいます。でも悔いて改めることがなければ、私たちの罪は依然として自分の中に留まっていて、罪の補習である死が私たちを襲いかかります。私たちが経済的に罪を犯したとするならば、経済が悪くなって死となって私たちに襲いかかってくる。健康な時計に悪いことに自分の体を差し出して、罪を犯すところに自分の体を差し出して、健康な体を罪に渡したとするならば、病という死が、痛みという死が私たちを責め立ててきます。あらゆる死がはびこって、罪によって力を得てしまったあらゆる死は、時を得ればいつも私たちを責め立てて、そして私たちを死という、死ぬという苦しみという死をもって私たちを焼き尽くします。嫌な人生と思いますか？今日その嫌な人生、それを嫌な人生にしてしまった自分の数々の罪を、大盤振る舞いしてきた数々の罪と欲望の道を、罪の痕跡を主の前で差し出して、悔いて改めましょう。今日ここで悔いる人、これに預かり悔いる心は、主の聖なる祭壇の火によって焼き尽くされて、清められて、そして主に罪からの贖いを受けて、罪の刺す棘、そのすべての死から贖いを受けることを私は願います。主よ、私たちをあなたが受け取ってください。今私たちが悔いて改めたいと思っている数々の罪を許してください。そしてここに来て、この場に及んでまで隠し通して、軽んじて悔い改めない罪があるとするならば、その罪が許してあげたいと思っている、許してあげるために十字架で死んでくださり、血を流してくださったイエス様の御胸を焼き焦がす、焼き焦がす火となることを、私たち一人一人が覚えるようにしてください。今日私たちのために与えられている祭壇の火、焼き尽くす火で、今日私たちに与えられている清めの血潮です。この祭壇の火と清めの血潮によって、私たちがここで罪とさよならし、その束縛を着てイエスに戻ることができますように。祭壇の火は霊の罪を焼き尽くす、悔いない火は罪が身胸を焼き焦がす。チャンスチャンス 知れない祭壇の祭壇の日は永遠罪を焼き尽くすが悔いない我が罪が御胸を焼き焦がすチャンスチャンス今は主は共に住みたものチャンスチャンス今は恵み送るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない毎日明日小さいのがね具合が悪くてそれで元気がなくなるとそれを聞いた人々はあらまああそこの小さなもうそろそろかなと思いがちなんですけれど皆さんこの命だけは病気にかかってね本当に命の火、灯火が弱くなっている、薄くなっていると言って、その人の命の火が、灯火が消えるということではありません。皆さんもよく思い出してほしい。病状に長い間伏せていてね。その命だけは流れて、ずっと生き続けている、ね、小さなばあさんがいるんです。でも、昨日までピッピッしていたのに、おやすみなさいって言って、翌朝見たら冷たくなっている若い者もいるわけなんです。どういうことかって言ったら、命は年数では計算し、尽くすことはできないということなんです。 命は年数じゃないんだよ。年数ではありません。命は神様が数えた数えです。あなたは何年何月何時何分にうぎゃっと生まれて、何年何月何時何分何秒に全能者のもとに戻れって言ったら、健康不健康関係なく戻らなければならない。これが私たちの命の定めです。毎日明日があると思うが、毎日恵みがあると思うが、毎日健康があると思うが、毎日幸せがあると思うが、毎日行ける職場があると思うが、どういうことか。世の中にあると思いがちなものなんですけれど、実はそれはあり続けるものではなく、いつかは都合によって儚く消えてしまうものということです。その中で一つだけ確かなこと、神様が数えてくださったこの命の日数だけはちゃんとその日数通り人に与えられて、そしてその人は良くても悪くてもその日数通り生きて、全能者が戻れと言った時に鼻に吹き込んでくださった霊を吹き込んでくださったところに、信じる人も信じない人もみんな戻らなければならない。これが私たちの命の行き着くところです。誰それの方のところに生まれて、誰それの息子娘として生まれて、どっかの人に嫁ぎ嫁がり、まださらなる命を神から授かり、その命をこの地上に育ませ、そして良くても悪くても一つの人生を生きて、そして閉じなければならない。これが私たちの人生です。一つだけ本当に恐れおののいてほしい。信じても信じなくても、あなたと私の命は神様が数えてくださった日数を生きた後に、私たちに人間として生きなさいと私たちを選んで、そして私たちの鼻に息を吹き込んでくださった方が、私たちを数えてくださったその日数を終えた時、私たちは息を吹き込んでくださった全能者のところに戻らなければならない。今この地上で生きている人生というものが、どんなに辛くて長いと思われる人生であるとも、私たちが全能者のところに戻ってから生きる人生の方は永遠ですから、この永遠に比べて今肉にとどまって生きているこの100年足らずの人生を甘んじて生きてもいけないし、悲しんでばっかりで生きてもいけないし、それいいと思って自分勝手に飲めや歌えや楽しめや生きてもいけない。いつから、いつかは私たちが戻らなければならない全能者のもとにおいて、私たちはそれぞれ この地上に生きてきたその歩みによって射程を受けることになる。会社に勤めても私たちは評価を受けて、評価が悪ければ昇進できない。時にはクビになることもある。良い評価を受けた時はその評価通りの昇進をされて、またいろんな待遇が良くなることもあります。地上にあるすべてのものの仕組みというのは、天にあることの仕組みのちょっとした影の役割をして、私たちにいろんなことを諭してくださいます。人々から評価される、会社から評価される、この評価をされるということは、地上においては私たちはお互いを品定めして評価して、いい悪いを決めますけれど、地上において良い評価を受けたとしても、地上の人間が私たちに与えた良い評価というのは、この地上が終わるとき、地上の人生が終わるとき、その会社の仕事が終わるとき、全部私のところから儚く去って行きます。でも皆さんが全能者のもとに戻って、全能者から評価を受けるとき、この地上であなた方がどのように生きたか、それを全能者の前で評価を受けるとき、キリストなしで皆さんが主の前で査定をされるとしたら、それは言い開きすることもできず、定められている地獄に行くしかありません。聖書には人が行く道が二つあって、一つは天国、一つは地獄と。地獄に行く人たちが主の前で自分の生きた時の査定を受けるときに、誰一人、主よ、それはそうじゃなくて、そうじゃなくて、そうじゃなくてと言い開きをするところが聖書にはどこもない。なぜかわかりますか？人間の目は騙すことができても、全能者の目は騙すことができない。全能者の目は地上のあらゆるところにおいてあって、その目はいつも私たちをご覧に入れている。眠ることもなく、まどろむこともなく、私たちはうつろうつろ眠る、ぐっすりと眠ってしまう時もある。忙しくて我を忘れて物事をやってしまう時もある。全能者の私たちをご覧に入れる目は、眠ることもなく、まどろむこともなく、私たちをご覧に入れて、すべてがその方の目の中に、その方の思いの中に、一つのフィルムとなって全部書き記されて映像になっている。だから世の中の罪人が警察に捕まった時に、そうじゃなくて、ああじゃなくて、こうじゃなくて、それを言って取り調べをする刑事さんと駆け引き、少しでも自分の罪が暴かれないように、暴かれないように、取り繕うことがあって、少しはそれが効果がある時があるかもしれない。でも全能者の脳裏に、その目にくっきりと録画されている私たちの罪は、言い開きができない。 そうじゃなくて、こうじゃなくて、ああじゃなくてが一切できない、はっきりとした証拠として私たちの前に示されるから、その人生の評価を受けるとき、地獄という評価を受けた人であっても誰一人その全能者に対して神をそうじゃなくて、ああじゃなくてって言ってる人がいない。ご時期のナザル、金持ちの人、同じくして死んで、一人はアブラハムの懐に、一人は世に下っていた。助けてくださいということは、その金持ちは言えました。でも、そうじゃなくて、ああじゃなくて、許してくださいは言えなかったんです。皆さんも、私も、主の評価を受けて、主の前に立って、主が私たち一人一人を査定して、評価した通りの裁きを受けなければならない。キリストにあって罪を許していただいて、賛美して祈っていただいて、恵みをいただいていただいて、生きて、そして私たちの人生がこの地上で終わって、全能者のところに戻るとするならば、私たちが受ける評価、その査定というのは、子羊、主イエス・キリストが受けた評価、受けた査定、それが私たちの評価になります。けど、キリストにあってこの法則をしていながら、キリストにあってこの法則をしていながら、これを軽んじて、私たちがこの法則を生きないとするなら、生きていない時に私たちの息が絶えて、全能者のところに戻ったとするならば、私たちも名ばっかりのイエス、名ばっかりのクリスチャン生活、これを査定されて、私たちも自分が想像しなかったところに行ってしまうかもしれない。明日という言葉はクリスチャンにはいりません。昨日は悔いなければならない昨日です。今日は改めて生きなければならない今日です。皆さんよく覚えてください。昨日、一日の私の歩み、昨日まで私が歩んできた道というのは、悔いなければならない道であり、隅々です。今日は悔いた私が昨日犯した罪を犯さないで生きるために努めなければならない、その日が今日です。昨日までの罪、ちょっと前までの罪、それは悔いましょう。そして今からは、悔いた罪を二度と犯さないために、改めて生き直しましょう。どのようにしてですか？恵みによって、主 主も聖霊の御霊が助けてくださるその助けによって生き直すべきです。生き直して賛美して祈って恵みを受けて生きていかなければならない、そのチャンスが今日かろうじて私たち一人一人に与えられています。もし今日まで毎日昨日まで明日があったとして、今日も皆さんが明日まだあるさと思うんだったら、皆さんのその傲慢で大盤振る舞いな思い、それが尽きる時が来ます。昨日まで大丈夫だった、悔い改めなくても大丈夫だった、新たに生き直さなくても大丈夫だった、今日も私は息で鼻で息をしてて、そして今日も私は平気で生きている、だから大丈夫だと思ったら、その人には明日はありません。毎日明日があると思うな、毎日許してもらえる恵みもあると思うな、毎日助けていただく恵みもあると思うな。チャンスは今しかない、今だけが恵みを受けるチャンス、得るチャンスだから、信じてこのすべての恵み、許しの恵み、悔いる恵み、改める恵み、癒しの恵み、祝福の恵み、憐れみの恵み、さまざまな恵みを今日受け取ってください。この恵みを受け取るためにひれ伏して、主が一人一人のために落としてくださった恵みの落ち穂を祈りと賛美で拾ってください。そして主に感謝して賛美して栄光を受け取ってください。Thank you. 私が言えば黒も白と信じてくれて言うこと全部聞いてくださるお子様でしょうか。もっといい会社に入りたい、もっといい待遇を受けたい、もっといい評価を受けたい、もっといい友達に出会いたい、もっといい生活をしたい、もっといい、もっといい、もっといい。よく考えたらこれ全部自分によるじゃないですか。より優れた夫になっていただくために私が何をすればいいんだろうか。より優れた子供になっていただくために私はどんな父に母になればいいだろうか。より優れた会社の一人になるために私はこの会社に対してどんな仕事を知ったらいいだろうか。あと人知れず会社の仕事のために研究する一時間を増やしてみようかな。より優れた友達になってあげるために私はどういったところを譲って、どういったところを磨いて、どういったところを支えてあげればいいだろうかと。皆さんそのように逆に考えたことはありませんか。私は皆さんにぜひ申し上げたい、聞いてほしい、自分寄りの考え方を殺して、そして葬ってください。逆に知っていただきたいことを知ってあげてください。これがイエス様が私たちに与えてくださる黄金の法則です。あなた方は知っていただきたいことを人にしなさい。このことをね、見事に実行して、そして成功した起業者が結構いるんです。ね、消費する方はいつも安いものを選ぶ。ね、だから、この安く売れる、ね、その商法、それを開発して、そして安売りを、それを実施して、今まで急成長をしている企業、私たちの 教会でもしょっちゅうそこに買い物に行くんですけれど、なんか人の企業をこれなんか宣伝することになってしまうのかな。業務スーパーです。あれネーミングすごくいいと思う。業務スーパーだからね、業務していない人は行っちゃいけないと思った私ね。業務スーパーだから業務する人たちがね、それに買いに来るから値段が一般の値段より安いですよ。でも業務していないも買いに来て OK ですよということでね、商売してる人もそこにいて買い物する、商売していない私もそこにいて買い物する、値段の分け隔たりはなしということなんですけれど、もう一つこれの逆をして寂れている商売がある。そこはね、物を買いに行くときに、その何年か前のことなんですけれど、自分が小売店であることを証明できる何かを持っていかないと、そこではその安い値段で物が買えないようになる。言葉屋にあります。そこは栄えてないんで、私は名前をあえて出してません。それでそこはどうなってるかって言ったら、錆びる一方。どういうことか、何がこの地上において栄えて何が成功するかということは、知っていただきたいっていうね、ブダの法則じゃダメな。こうして欲しいという人のね、その流れね、それをいち早く掴んで、それをしてあげるということによって、その商売は盛んになっていくんです。だからこれはね、聖書に書いてある通りなんです。イエス様はこうしていただきたいか、逆にしなさいって言いました。だからどういうことか、いい人になってほしいということより、自分がいい人になればいい、ね、より優れた夫にしたいと思うんだったら、自分がより優れた妻になればいい、より優れた子供にしたいと思うならば、自分がより優れた親になればいいんです。自分は怠けてのろけて、やることなすこと何も直さないで、人にこうしてほしい、ああしてほしい、そういうことばっかり私たちの思いと心にボカンボカンと浮いてくるとするならば、これは悪魔の法則です。自分が教会においても、牧師さんがこうしてほしい、ああしてほしい、なんとかさんがこう変わってほしい、ああ変わってほしい、そういうことをもし考えたことがあるとするならば、変えてください。自分がより優れた生徒になって、より優れた信仰で教会に仕え、御言葉にアーメンして、先生のために祈り、生徒に仕え、先生に仕え、イエス様にアーメンしていく、これによってそこの教会の先生も勇気づけられ、変えられます。生徒たちも先生変われ、他の兄弟姉妹変われということから、自分が 変わらなければならないということを分かって自分が変わるようになります。だからこうなってほしい、こうしてほしいということが自分の中に芽生えたときに、まず自分がそうなってください。そして自分がそうしてください。イエス様の教えは人からではなく、イエス様の福音は人からではなく、あなたがすれば私がするということではなく、私がするんです。イエス様の福音、御言葉の実現は人からではなく自分からです。だから自分だけこうなりたい、ああなりたい、自分の煩わしい思いを全部解消するために、夫がこうなってほしい、妻がこうなってほしい、子供がこうなってほしい、周りがこうなってほしいと思うならば、それはブダの法則です。自分さえ良ければ、これをまず私たち自分自身の中から全部追い出していかなければならない。これを私たちが本当に自分の中から改めて、はじめ自分の中から改められた言葉や行動、そして歩みがあるならば、私たちの願っていたより優れた夫、より優れた妻、より優れた子供、より優れた会社、より優れた友達、より優れた幸せを私たちは味わうことができることを信じます。愛、愛がそのことを実らす根拠です。愛には忍耐が必要です。愛は口先だけではできません。愛は口先だけではできません。 神を信じなさい。そしてこの私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言って、あなた方のために場所を用意したら、私は必ず戻ってきて、あなた方を私のところに、私のもとに迎える。そして私のいるところに、あなた方もいることになる。主よ、私たちにこの御言葉を固く信じる信仰を与えてください。そしてマラナダ、来たる主を迎える、整えられた信仰を持って、あなたの愛から生まれたものらしく、この地上をあなたの愛で生きることができますように。イエスよ、私を助けてください。昨日まで私たちは分からず屋でした。主よ、どこへ行かれるのか私には分かりません。あなたが行く道を分からない私が、どうしてあなたがおっしゃることを知ることができますでしょうか。言うしかない私たちです。でも主よ、行く道もわからない、おっしゃる言葉もわからない、このわからず屋である私たちのために、あなたはまっすぐな道、たった一つの道、迷うことがない道、あなた自身も歩む道として私たちの前に置いてください。ただ私たちがあなたを歩む、その信仰によって真理が実り、命が実り、私たちはあなたのいるところにたどりつくことができます。迷うことがないこのただ一つの道、これを賛美と祈りで私たちは通ります。迷うことがないようにと、二つでも三つでもなく、たった一つの道、あなたという道を私たちに示し置いてくださって、行けない私たちを時には抱き上げて歩んでくださり、時にはおぶさって通らせてくださる主、あなたの尽きらないこの愛を感謝いたします。主よ、主よ、私たちは神の一人子の名前、あなたの名前を信じ、あなたを歩むものです。 世の人々が、わからなかった、あなたの光を知り、あなたの光のもとへと、来させられて、その光に留まっているものです。主よ、多くの人々は、光よりも闇の方を好んで生きている。私たちは光を愛し、闇を憎みます。そして私たちの命を罪を犯さず、常に負いやすいあなたの十字架を追って真理を行うものとなって、光へと光へと歩ませてください。主よ、あなたが私たちの道になってください。真理になってください。命になってください。心を騒がせることなく、神を信じ、イエス様を信じて、あなたが用意したその住まいを夢見て志して生きることができますように。主よ、愛から生まれたものとして愛を行いながら、口先だけの愛を捨てて、愛を行い実践しながら生きるようにしてください。あなたの愛に育んで整えて導きを大きく育ててください。知っていただくことより、知って差し上げることを心得て生きるあなたの愛から生まれたものらしく生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。イエスよ、あなたの御手愛です。その愛をもとにして、知っていただきたいを下ろし、知って差し上げるものになって、主よ、あなたの愛を実現することができますように、助けてください。主を助けてください。主を、私たちにはない力、愛です。でもあなたに愛されて、その愛が私たちという杯をあふれるとき、この愛が こぼれ落ちた愛が私たちの夫を子供を妻を豊かにし、そしてもう一つもう一つと愛がコツコツと生まれて、愛が食べっこり、愛が溢れて、愛が満たされることを信じます。イエスよ、愛から生まれたものらしく、まずあなたを愛して、そして神を愛し、御言葉を愛し、教会を愛し、夫や妻や子供を愛し、親を愛し、友人知人を愛し、この世界生まれている全ての命あるものを愛して生きることができますように、イエスを助けてください。私一人で賛美します。 私たちは間違った歩み、それをしてしまった。つまずいて足をくじいたり、膝が痛い、血が出たりしているんですけれど、人間親が、私たちが分からず屋でバーッと走ってパッと倒れて傷ついた時に、走ったことを責めるより、その傷ついている傷口を、ね、痛まれるんです。天の父なる神様も、私たちがね、走っちゃいけないところをパッと走って、そして自分勝手にステンコロリして、すりむけたり、膝をね、傷つけたり、手足を折ったりね、頭変なところにぶつけて血を流したりした時に、天の父なる神様は、イエス様は、聖霊様は、ああ、痛い、どうしよう、ああ痛いでしょう、あ、どうしよう、どうすればその痛みから早く解放してあげるか、どうすればこの痛んでしまったところをね、なんとか治療して、そして早く治してあげるか、それを先に考える。これが私たちの信じているイエス様です。これが私たちの信じている父なる神様。これが私たちの信じている聖霊様です。時々ですね、この親の中でもね、鬼みたいな親がいて、子供が怪我して今ね、痛い思いをしているのに、ね、それをいたわってあげるところか、だから走るなって言ったでしょ、でも走ってしまったんだ、しょうがないぞ、ね、走って痛むのは当たり前、走ってステンコロにしてすりむけるのは当たり前、お前が走ってすりむけたんだから勝手にせい、こういう鬼みたいな親も世の中には いないとは言えないでしょう。私たち鼻で息をしているすべてのものは敬うべき親が二人いる。地上で自分の幼い命を育ててくれた肉の親、地上の親が私を面倒見きれない時でも、この私を面倒見るために眠ることもまどろむこともなく私を見守ってくださった天の父、信じる私たちにはこの両方、今の親しかいないんですよ。信じない人にも親が二人いるんですね。自分を育みいたわってくれる肉の親でも、完璧に自分を面倒見てそして育ってあげることはできない。本当にもどかしいけど、力がそこまではない親、もう一人、ね、天の親じゃなく、ね、地獄の親っていうの、これ悪魔サタンのことなんですけれど、この悪魔サタンっていうのはね、人を誘惑してはね、走れ走れ走れって言って捨てっころりんした時に、ほーらそれだって走れって言ったじゃないのって、走ってすってんころりんするかどうかはお前が判断することじゃ、煽るのは煽ったよ、でも走るか走らないかはお前の自由じゃ、自由で煽られて図に乗って走ってすってんころりん、膝が割られても腕が折られても私の知ったところかいと言って、その後何をするか、人生あれこれ全て、そしてすってんころりんしてね、あの罪この罪それを犯した時に、この悪魔というのは今度はね、検事になって、私たちが神と人の前で犯した全ての罪々のリストをバッと作って、神様の前に私たちを訴え続けて、あいつは人生のこの辛い時にズルをして助かろうとして人を踏みにじり、詐欺をして嘘ついて人を滑らして自分もステンコロリンして手足を折ったやつです。こいつを死刑にしてください。私たちの罪の数々を神の前で検事のように訴えて訴えて訴えて、私たちに死というものを宣告されるようにと働くもの、これが私たちの親を襲った悪魔サタンなんです。自分が良くても悪くても私たちには選択しなければならない親がいる。肉の親は選択することなく生まれました。でも天の親は自分が選択しなければならない。悪魔サタンを親とするか、イエスキリストを信じて神様を親とするか、これは私たちが自分の自由意志、それによって選択しなければならないことです。 皆さんは悪魔サタンの家に養子として入りたいですか？でなければ一人子イエス・キリストまでも私を愛して差し出してくださって命と光へおいでよ、私たちをいつもいたわって愛してくださる天の御父を選びました。私は幸い闇の親ではなく光の親を選びました。皆さんも幸い闇を親とすることなく選択することなく光愛なる方を皆さんも親と選択しました。今イエス・キリストを救い主とし、そのイエス・キリストをお笑いになった父を自分のもう一人の父として選び、イエス・キリストに立ち返った私たちはイエス・キリストの瞳の中に留まっています。傷ついた私、傷ついたあなた、しおれた私、しおれたあなた、そのあなたと私を愛してイエス様がずっとずっと流してくださった涙は私たちの憩いの揺りかごになって、今私たちはこの憩いの中にいます。険しい闇をさすらう旅人、さまよい苦しみ果てなく生きる日々、恐れがましが寂しい 最後の曲になりますが、これはパスタと私だけで賛美してお祈りをし、今日のガスペルアボイスは終わります。
二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふれなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。アメン。
帰り着いた
愛する天皇と様、今日もイエス・キリスト真の声なるから、このイエス・キリストを後押しするために、私たちをここに集めてくださり、まだここであなたに捧げられたこの賛美、祈りを通して、多くの人々をあなたへと招き入れ、そしてあなたへと導く、この幸いを心から感謝いたします。これからもずっとずっとずっとゴスペルアボイスは、初めにあったことは、神と共にあったことは、神ご自身であったことは、主イエス・キリストを分かりやすく、多くのあなたの選んだ命たちに伝え、届けていくことができますように、私たちをどうぞ用いてください。すべてのイエス・キリストの血潮によって買い取られた教会、イエス・キリストの血潮によって清められた兄弟姉妹、イエス・キリストから選ばれて油注がれて、今も荒野の叫ぶ声となって、キリストの福音に仕えているすべてのあなたの働き人たちを、主よ、あなたの全能なる御手にお委ねいたします。教会が教会らしく、聖徒が聖徒らしく、しもべたちがしもべらしく、この三拍子を習って習わし、あなたが私たちに与えてくださったこの命を救うミッション、この使命に生きることができますように、主よ、すべての教会、すべてのしもべ、すべての生徒たちを、あなたがより一層あなたの命らしく輝かし、祝福してください。今日もこのゴスペルアボイスを通り、主よ、あなたに立ち返った命が増え広がりますように。ゴスペルアボイスが伝えたイエス・キリストを、より多くの人が出会い、キリストへと立ち返り、そしてキリストを通って父へと愛へと立ち返ることができますように。悔い改める涙で返り自宅をして、賛美一体の神様に、御言葉に、その愛に、許しに、十字架に、血潮に帰ることができますように。 人一人を主を導き、主が一人一人を捉えてください。主を祝福してください。導いてください。あなたの皆が立ち絶えたすべての命の中に輝きますように。主よ、あなたの皆が崇められますように。御心の天になるごとく、一人一人の地にあなたの御心がなりますように。主よ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスの皆によって祈りました。アーメン。ありがとうございました。終わります。